話してきてますが、今日は、5回目、道徳からの解放です。道徳からの解放です。皆さん道徳って好き？私は中学校高校を通して道徳の時間っていうのが一番嫌いでした。だいたいね、学校の先生がね、道徳の授業やってね、この先生大丈夫かな、道徳をね、我々道徳を教えられて立派な社会人はかくあるべし、立派なクリスチャンはかくあるべし、クリスチャンのいわゆる道徳っていうのがですねあるんですけども、私たちは道徳によって生きるんではないんです。私たちが生きるのは道徳だとか倫理によって生きるんではありません。私たちは命によって生きる。で、これ非常にですね、まあ微妙なところで、道徳を教えない、じゃあドクター・ルークはね、法獣を教えて勝手気ままな人生を歩むことを教えている。 No, no, no. 私たちは命の道を歩むときに、この命には命の特性があるんです。で、その特性に従って生きるときに、我々の生き方っていうのはその命に応じたものに自然となるんですよ。教える必要がない。で、いわゆるここに書きましたが、パターン化されたキリスト教というのができているんです。キリスト教、私たちはキリスト教の信者なんですか？私たちはノーノーエメン。私たちはキリスト教とは関係ないです。エメン。私たちが信じているのは何ですか？キリストです。キリスト教というのは、これはもう抜け殻なんですよ。キリスト教倫理学とかキリスト教なんとか学とかね、もっとすごいのになると説教学だとか礼拝学だとかあるんでしょ。我々そういう説教学だとか礼拝学によって礼拝するの？だって考えてくださいね、ご飯食べるときに食事学によってご飯食べます？まあ栄養学っていうのありますよね。で、栄養学があって、もちろんバランスのいい食事はするんですけども、食べるときってそういう学で我々食べているわけじゃない。命に従って食べるんでしょ。食べることを教えないと食べれない人っています？いないんですよ。命は自然とその命を守るためにね、一回目に言いましたよね、命の三つの特性、自己組織化ね、そして、自己を守ること、それから、自己を増やすこと、この自己組織化という機能は自然と植え付けられていますから、教えなくても食べる。我々は学によって生きるんではない。そして今このパターン化されたキリスト教の中でね、クリスチャンの、いわゆるクリスチャンのイメージっていうのができてるんですじゃないですか。キリスト教徒のイメージっていうのができてる。で、そのイメージで、高校高校というパターンにはめられてしまって、そしてクリスチャンになってしまっている。で、これね、十分注意する必要があります。まあ、歴史見ますとね、いわゆるエルサレムでイエス様が十字架についた後、まあ、聖霊が下って、そしてエルサレムに教会が出現し、で、アンテオ家とかいろんなところに飛び火していった。そしてローマがですね、初めは迫害していたわけですが、ある時から国教として、キリスト教を採用して、そしていわゆる西方教会ですか？ね、で、東方教会に分かれて、で、ギリシャ正教と、ローマカトリックになって、ローマカトリックからプロテスタントが分かれ、プロテスタントがまた細かに分かれていくと。こういう歴史見たときに、その西洋の経由してきたものっていうのは、キリスト教になっていて、それは命を抜いた形の抜け殻だけが伝わってきてるわけ。例えばですね、まあ、ある方がね、メールくださったんですけど、いわゆるクリスマスだとか、 感謝祭とかイースターとかっていうのがね、だんだん意味を失ってきたっていうんですよ、その人の証で。この命をエンジョイすることが分かるようになったら、そういういわゆる教会歴ってやつですかね、今週から、アドベントに入りましたとか、今週から苦難週に入りましたとか、いろいろ言うでしょう。あれ、私は全然意識してないです。いつから始まって、いつから終わったなんて全然知らない。なぜか。だって我々は命に生きているときに、そういうのってのはほとんど気になりません。今が、なんか最近感謝祭が終わったそうですが、あまりそういうのやらなくても、命で生きていれば、関係なくなってくるんですよ。じゃあ、ああいうものっていうのは何か？文化です。キリスト教国の文化なんですよ。じゃあ、あれをやらなかったらね、クリスチャン失格ですか？もう、私はとっくに失格してます。ああいうものをやってなかったらクリスチャンとしてダメだ。我々は、そういうね、キリスト教文化とか、価値観とか、あるいは実行だとか儀式に縛られているんではない。私たちはキリスト教の信者ではなく、キリストを信じているだけです。そしてこれは、いわゆるパターンの中に生きるものではないということです。我々はパターンに従って自分をはめ込んでいく。形があるんですね。そこにね、みんなこうはめ込んでですね、塗り固めていく。そしてガチガチの、包帯でくるまれちゃったみたいになって、ね、ミイラみたいになっちゃって、で目と鼻だけがかろうじて出て窮屈になってしまう。思いません？救われたこと単純だったんじゃないですか？救われた頃皆さん、教会歴がどうだとか、キリスト教倫理だとか、文化だとか、道徳って知ってました？知らないでしょ。ただイエス様を信じた。信じたらどうなったんですか？喜びが出てきただけです。そして喜んでいたのに、だんだんいろんなものを塗り込まれて、形ができてきたら、キリスト教徒の形が出てきたら、なんか内側が喜びがなくなってった。そしていろんなものを今度またね、求めて、ミニストリー求めたりとか、いろんなことを求めて、右往左往、右往左往をした。だけどやればやるほど、また内側が、しだけてしまう。疲れてってしまう。こういう経験が多くの、兄弟姉妹もあると思うんですよね。で、ここに書きましたように、キリスト教の信者とキリスト信者の違いに注意してください。キリスト教というのは抜け殻です。そうでしょ？教えと、行事と、儀式と、価値観と、神学と、そういうもので、形だけできているんだけど、命が抜けちゃっているんです。セミが皮を脱いで、そこにこうセミの格好はあります。格好はあるけど、本体はもうこっちへ行ってしまってる。このセミの格好だけ残したのが、いわゆるキリスト教の文化であり、そういう実行であり、価値観であり、倫理なんです。私たちはそういうものによって生きるんではないということです。私たちが生きるのは命です。繰り返しますが、アダムとエヴァというのは、はじめは善と悪を自分で知ることはできていなかったんです。ですからアダムとエヴァは裸であっても一切恥ずかしさを感じなかった。無邪気だったんですよ。イノセントで子供のように全く自分というものを見ていませんでしたから、そういう自意識というものによってアダムとエヴァは縛られていなかった。だけどだんだんと自意識ができることによって、だんだん私たちは自分を自分で縛っていくんです。ですから束縛されているのは誰によって束縛されてます？ご主人、奥さん、子供、会社の上司じゃないんや。自分です。一番縛っているものは誰かというと、実は自分自身です。自分で自分を、縛っている。で、それに気づかないんですね。で、人が縛っている。人が何かをするから自分がこうなった。違う。自分の中に自分を縛っているものがあるんです。もっと言うと、自分を自分で裁いてるんですよ。人がね、裁いて、もし、人から裁かれた時に、 自分が本当にね、その裁き、自分を自分で裁いていない、また主からの許しを本当に得ていたら、人から裁かれたって傷にならないです。だけども、その自分が自分で何か、裁いている部分を人が言っちゃうと、それを言っちゃおしめようになるわけですよ。本人が気づいて、本人がそれを自分で裁いているのを人がピンとこう言うと、それはもうぐさっとくるわけです。じゃあ、その人が、まあもちろん口に出して言っちゃうのはまずいでしょうけども、だけどもうその前に、その人が自分を自分で裁いちゃってるわけ。だからいずれそのことは明らかになってきちゃうんですよ。やる人がたまたま、あるいはタイミングが、そのタイミングでないだけでですね、いずれ自分を自分で裁いているんであれば、そこに触れられちゃいます。じゃあその時に問題となるのは、実は自分の中に自分をそうやって見て裁いているものがあるということに気づくべきです。私たちはこのアダムとエバが、罪を犯す前の状態、価値判断を一切自分で行っていない、そういう無邪気さの中にまずね、戻れるということを確認してください。自分を自分で判断し、自分を自分で何とかしよう、自分を自分でですね、支えよう、ものすごく疲れることだっていうのはお分かりですよね。自分を自分で支え、自分を自分で何とかしよう、これが道徳や倫理なんですよ。人間の道徳や倫理は、これは自分を自分で統治する試みです。自分で自分を統治しようとすれば、必ずこれは束縛します、自分を。で、それはもともとヒューマニズムですから、ヒューマニズムというのは、人間が人間を自分でやりくりする、人間が人間を自分で統治する試み、これがヒューマニズムです。じゃあそのヒューマニズムっていうのはね、一見するとすごくなんかね、いいように見えるんですよね。ヒューマニズム、あの人はヒューマニズムに富んでいる。だけれども実はヒューマニズムっていうのは巧妙な福音の敵ですよ。だって神を排除するんです。自分たちだけで道徳や自分たちの倫理とか価値観で自分を統治し、自分を治める、あるいは人を治める試みというのは神を排除しているんです。ですから全く福音と逆ですよ。で、今教会にとっての問題はこのヒューマニズムと、からもう一つは、ニューエイジです。ニューエイジです。人間は皆内側に神になれる要素を持っている。だからその神になれるものをね、潜在的な能力を発掘して、それをですね、育てていけばあなたが神になるという、これがヒューマニズムでしょ。このヒューマニズムっていうのも結局唯一の創造主なる神を排除するんです。ですから福音にとっては敵になります。このヒューマニズムと、それから、ニューエイジ、これがですね、福音に関して今非常に狡猾な罠になります。で、クリスチャンはこのヒューマニズムが実はものすごく好きなんですね。ヒューマニズムをやっているクリスチャンっていうのは非常に多いです。さらにこの、ニューエイジ的なものを目指している人も非常に多いです。自分の中の何かをですね、磨いて素晴らしいものを発揮していく、こういう発想はニューエイジです。で、私たちはこういうね、道徳だとか倫理、これはどっから出てるかというと、善悪の道です。命の木と善悪を知る知識の木の実があった。そして神はこの善悪の木で生きることを願っていたんですが、ごめんなさい、逆です。命の木で生きることを願っていたんですけども、善悪の木を取ってしまった。で、善悪の木っていうのは一言で言うと独立です。自立です。どんどん自分で一人で立っていく。命の木っていうのは一言で言うと依存です。頼る道です。もちろん誰に、人じゃないですね、神に頼る。 この頼る道が命の木、独立の道が善悪の道です。というわけで、我々のこの生き方というのは、自分を自分で統治し支える道ではないということです。ですから、道徳とか倫理によって我々は自己規制していくものではないんです。ある方が言ってた、キリスト教にはこう憧れがあるんだっていうんですね。こう結婚式なんかの雰囲気見てね、軽井沢のチャペルでね、で馬車に乗ってウェディングドレス着てね、なんかとてもいい雰囲気がある。だからまあ自分はクリスチャンじゃないけど、まあ結婚するなら、チャペルでやりたいなとね。でお葬式はまあ仏教で、子供がね育っていくときはまあ七五三はお宮参りをするというね。だけど結婚式だけはキリスト教式でやりたい。なぜ？すごくいい雰囲気がある。ね。なんかそういう印象があるらしい。ならば、じゃあね、いっそのこと一歩踏み越えてこちらに来たらどうですかっていうと、それはできない。なぜ？それやったら酒は飲めない、タバコは吸えない、遊びはできない。もう石部金吉になりまして、コチコチになっちゃうでしょうと。だから自分はもうちょっと世の中でやることをやっといてから、もう少しね未練がなくなってから考えてみると、こういうイメージがあるわけ。不思議でしょ。今若い人たちがね、結婚式やならみんなキリスト教式だっていうのは7割か8割ぐらいあるんですよ。ところがクリスチャンになるっていうのはもう嫌だ。なぜ？縛られる。もうカチカチになってしまう。で、実際その通りだからもう目も当てられない。言えなくなっちゃうんですよ。そんなことないですよと、楽しいですよって言うと、なんか嘘言ってるかな。どうもクリスチャンになるっていうのはですね、清水の舞台からでやらないとできないことのように一般の方々思ってるんです。実は本当はね、何かいいものがあるんじゃないかなっていう、そういうものもあるんですけど、残念ながらそちらの意識の方がすごく強いんです。私たちはこの善悪の道で、こういう規制される道を歩んではいないんです。私たちは命による歩みをいたします。どっからそういう発想出てくるわけ？ほんと変ですよ。おかしいですね。なんか地蔵さんのそば通るときには、我々は守られているんだから、そういうものを恐れる必要はないはずなんです。なんかそういうのをね、恐れる。神社行って狛犬に触ったら、ね、手が汚れたからお清めお清め。どっから出てくるわけ？神社行っても触ったら平気でしょ？私神社は回るの好きですよ結構。独特のね落ち着きがありますよ。永平寺だとか臨済寺なんて僕大好きですよ。なんかおかしいですよね。なぜそうなっちゃうわけ？もうこうやってね、小さな領域にぎゅーっとこう押し込められてるからです。そしてね、こうビクビクビクビクビクビク、大丈夫か大丈夫か大丈夫か大丈夫か、こういうふうに生きてるから、伸びやかさが全然出てこない。何をやってるかっていうと、命を圧迫しているんです。私たちはクリスチャンとして、これをやって悪い、あれをやっちゃいけないってなことはですね、書いてあるところは一箇所だけでしょ。使徒行伝で、不貧困、偶像礼拝、それから生血を飲むこと、締め殺したものを食べること、それ以外は重荷を負わせないと書いてある。ディズニーランド行っちゃいけないなんてどこに書いてある？ローマ書の14章を見ると書いてありますよね。あなた方は信仰の弱い人を受け入れよう、その人の意見を裁いてはいけない。何でも食べてよいと信じている人もいますが、弱い人は野菜のほか食べない。食べる人は食べない人を侮ってもいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけない。神がその人を受け入れてくださっていると。で、大事なことは、 何を食べるのかとか食べないのかとかいうことは一切問題ではない。で、大事なことは14節にこう書いてあります。それ自体で汚れているものは何一つない。ただこれは汚れていると認める人にとっては汚れたものになると書いてあるんです。なぜかというと良心が汚れを受けるからと書いてある。で、14章の23節を見ますと、疑いを感じる人が食べるならば罪に定められる。なぜならそれが信仰から出ていないからである。信仰から出ていないものはすべて罪である。これはどうしてかというと、私たちのですね、知識によって良心が影響を受けると書いてあるんです。第二コリントの9章だったかな。私たちのですね、良心が私たちを罪定めするわけですが、それはですね、知識と関係しているって書いてあるんですね。違った。どこでしたっけね。第一コリントかな。ちょっと場所今忘れ、あった。八章です。ごめんなさい。八章です。ここにですね、一節見ると、偶像に捧げた肉についてですが、私たちは皆知識を持っているということならわかる。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を高めると。で、この知識によってですね、七節、すべての人にこの知識があるのではない。ある人たちは今まで偶像に馴染んできたため、偶像に捧げた肉として食べ、それで彼らのそのように弱い良心が汚れてしまう。しかし私たちを神に近づけるものは食物ではありません。食べなくても損にはならないし、食べても益にはならないと。このように、ね、良心が汚れるから神から遠ざけられてしまう。で、その良心は知識によって影響を受けると書いてある。ある時に一切何も気にしなかったのに、何か知識を得たことによって、あ、大丈夫かなと思った途端に良心がね、シュンとしてしまう。それによって神との交わりがなんか遠くになってしまったように感じる。だから、このね、我々が何をやっていいか悪いかということは、一定の枠があるわけではないんです。その人の良心の強さに応じて、判断すればよろしい。で、これは命の感覚です。良心の感覚っていうのは霊の感覚ですよね。その霊の中にある命の感覚が私たちにあるときにはこの良心が汚れだと感じて神から遠くなったように感じてしまう。不安を感じたりとかね。この時に知識をによって影響されるということです。私たちが例えばですね、タバコは吸っちゃいけない、クリスチャンはそんなことを知ったらね、神によって裁かれるなんて言葉を聞くともう怖くなっちゃうわけですよ。そうでしょ。あ、タバコ吸ったらもう地獄行き。どこにもそんなこと書いていない。もしその両親がそういう言葉を受けて、そして今まで知ってても何でもなかった人が知識を得ることによって良心が敏感になって良心が咎めてしまう。これでクラッシュして神との交わりから離れるようになっちゃうわけです。そういうふうにしちゃいけないというふうにね、ここでは言ってるわけです。弱い人の良心を顧みようとパウロは言ってるわけです。ですから何をやって悪い、何をやっていいという基準はないんです。問題はこの良心に応じて、例えばタバコのことで言いますとね、皆さんタバコの煙好きな人っています？私は21から24までですね、1日20本タバコ吸ってたんですよ。で、初めはね、このタバコなんてもう気持ち悪い、親父が吸ってたんですけどもう臭くてやだ。なのにある時から吸い出したらば慣れていくんです。それによって初めは嫌だという 命の感覚があったのが麻痺していくんですよ。そしてタバコを今度吸わないと折れなくなっていってしまう。言ってることわかります？命は嫌なものは嫌だという感覚を持ってるんです。教えなくても。タバコなんてのはね、嫌なんです、誰でも。しかしそれを何か無理にやっているうちに、その嫌だという感覚が消失してしまう。これが病気です。私たちは教えなくっても内側に命が巻かれていますから、この命の感覚が教えるんですよ。何かをやった時にすぐわかる。このことをやったことによって内側の命がクラッシュする。まあ、両親がクラッシュするね、あるいは命がシュンとこうしてしまう、盛り上がりがなくなっていってしまう。こういう時にはもう命がそれを嫌だと言っているんです。しかし頭の中ではできそうもないことでもやってみると内側の命が喜んでくることがあるわけ。はじめはこんなことはつまらないことで嫌なことなんですけど、それに一歩踏み出してみてやっているうちにだんだんだんだんと内側が盛り上がってくる。こういう感覚がですね、増し加わるときには内側の命が喜んでいるんです。ですからこの道をやるべきか、あの道をやるべきか、このことをすべきか、あのことをすべきかという、そういう価値判断で人に聞けば聞くほど迷いますよ。ある人は右、ある人は左と言いますから、絶対に人に聞いたら迷います。もしどっちの道を選んでいいか分かんなかったら、とにかくどっちかやればいいんですよ。踏み出してみるんです。そしてやっているうちにだんだんと内側の喜びが増して、内側がだんだん滑らかになって力が溢れ、何か内側が躍動感が生まれてくるときは、それはもうアーメンなんです。しかし初めは自分の頭の中で良かれと思ってやってっても、だんだんだんだんと内側が圧迫され、そしてしらけていってしまった時はもう命が喜んでいないんです。やめたらいい。簡単です。私たちの導きはね、突如ね、天主はこう言われる、右へ行け左へ行け、もちろんそういう言葉をね、主は語ってくださることありますけども、今私たちはもしそういうものだけを求めていつも右ですか左ですかってやっていたらもう混乱します。聖霊様の声を聞くと称してね、道を歩んで、歩いて右ですか左ですか、家にたどり着けません。私たちは普通のことは普通に行えばいい。そうでしょ。当たり前のことは当たり前に行えばいい。そしてその命が喜ぶことを行えばいいんです。簡単です。私たちの命というのは、前も言いましたね、体の命、それから魂の命、そして霊の命です。我々は今までクリスチャンになる前まではこの霊の命は知りませんでした。だから自分の体が求めるもの、自分の精神が求めるものを求めていたわけです。しかしこの霊の命が内側に入ったことによって、まあある意味で複雑になっちゃったわけね。命が三つになっちゃいましたから、その初め二つの命だったんだ。ところが三つの命になってます。そして私というこの魂は体と霊の間に挟まれちゃってるわけですよ。ですから体は別のことを求め、霊は別のことを求める、その間に魂が挟まれています。だからクリスチャンはある種の葛藤を経験するんです。クリスチャンになると不安定になっちゃうね。逆にアップダウン、アップダウンが大きくなっていってしまう。しかしこの命、霊の命は、霊の命は神の何かに応じた欲求を持っているんです。神が求めるものは自動的にこの内側の霊が求めているんですよ。私たちの命の感覚はその命のレベルに応じた必要があり、そして求めるものは欲求が備わっているんです。だから教えなくてもいい。例えばこの霊の命は何を求めるか、安息平安、喜び楽しさ、解放感と充実感、 こういったものを内側の霊の命は求めているんです。皆さん嫌な人います？私は安息嫌い、不安と緊張の方が好き、ストレス大好き、鬱になって喜んで、何かそういうものを求める。我々はそういう命を持っていません。自然と安息平安喜び楽しさ解放感充実感、こういうものを求めるんです。これが命の性質です。私たちがクリスチャンとしてですね、まあ病気になった状態、これはみずみずしい感覚が摩耗してしまう時です。クリスチャンが何やっても無感覚になっている時は、これは重いです。非常に敏感に内側のこのね、霊の命に応じた感覚が、繊細な感覚が生み出される時、これが正常です。私たちがこの繊細なみずみずしい感覚をいつも内側に持っているとき、これがクリスチャンにとっての健康です。このときにその感覚に従って生きれば、自動的に命が喜び、それは自動的に神をお喜ばせすることができているんです。神の御心を行うことをですね、ものすごくね、恐れる人いるんですね。何かこうね、綱渡りしてですね、こっから落ちちゃいけない。神の御心から落ちることは怖いことである。生きる神の手の中に落ちることは怖いことであるとか言ってね、もうコチコチになってこのね、この道をこうやって歩かなきゃいけない。こういうのってクリスチャンの歩み？違う。私たちはもう天の中に落ちているから安心できるんですよ。えめ、落ちてない人がこうやってビクビクビクビクしてる。それは何？自分で自分を支えているからです。道徳だとか倫理だとか、いろんなそういう枠組みの中に自分をはめ込もうとしているから、いつも緊張してカチカチになっていなきゃいけないんです。私たちがこの命が内側に躍動してくる、この命をキープし、その繊細な感覚をいつも従っていれば、自動的に神の御心が行われているんです。楽でしょ。日本人は日本人としてですね、例えば畳の上の生活、畳の上で横になっている生活というのは楽なんです。外国行ってですね、ものすごく素晴らしい調度品があってね、そのソファーにですね、座ってもなんか落ち着かない。靴履いたままね、カーペットの上歩いてね、ベッドのとこでこんな横になってもちっとも落ち着かないですね。ベッドも素晴らしいベッドなんですよ。だけどそこで横たわっても全然落ち着きがない。しかし私はもうせんべい布団に横たわると落ち着くんです。それは体が日本人の体になり、この体の命がそれを欲求しているからですよ。だからあんまりそういう豪華なものでね、ギンギンに座って飾るっていうことはもうほとんど嫌なんです。もう生活はなるべくもう質素にして、なるべくシンプルにするんですよ。私の好みは。ですからタンスなんてもないのね。うちの女房もね、嫁入りダンスなんてのは持ってきてない。ファンシーケース1個でいいんです。そういうものをドンと置いちゃうと、家の中ただでさえ狭いのに、身の置きとかなくなってしまう。私たちの何か内側のこの命の感覚というのは、自動的に自分が快適なものを求めるんですよ。この霊の命も同じです。霊の命が何かね、この世に行って、例えばパチンコ、こうやってね、目をもう充血させながらこうやって、こういうふうにやってるのって喜びます？あのね、パチンコやっちゃいけないですかっていう人に言います。やってごらんなさいって。やってごらんなさいって、これ。これやっててね、楽しいかどうか。ね。私たちは多分楽しくないと思います。私たちはそういうことやって全然エンジョイはないんです。しかし、賛美し、そして御言葉を語ったり、お互いに交わったり、キリストを語ったりすることには、自動的に喜びを感じるんです。 皆さんね、クリスチャンになってからイエス様のことを喋らなかったら窒息感を覚えません？そうですね。人と喋ってる時にイエス様のことを語れない時っていうのはね、苦しくなるんですよ。しかしイエス様の名前をふっとこう出しちゃうと、何かその場をですね、自分が得たという感じがする。あ、ここは自分のペースがで進めることができる。そのイエスの名前を語りたくなるのが私たちの内側の命なんです。ですからその命を抑圧しなければいいわけ。ただそのね、メンツとかプライドがあるわけですよ。このメンツとかプライドがあるから、イエスの名前を出すことがはばかられてしまって、こんなの出すと弱い人だとかね、もう宗教に逃げてるとかね、何かいろんなこと言われてしまうかなと思うから、言いたい命のこの欲求を、魂メンツを守りたいという魂が蓋をしてしまう。そうすると内側の命を抑圧してしまって、内側が喜びがなくなってしまうんです。これ面白いですね。明確にわかります。自分でやりたいこと、自分の主張を通すと、今まで内側が躍動していた、こういうね、ほかほかほくほくしていたものがシュンとしてしまうのがわかるんです。あ、やった、あ、自分の喜びとするものを選んだ。で、その時に刹那的な何かを持ったんです、自分のね。だけれども、この内側の命のエンジョイは失った、わかるんです。だけども、もしその何かある時にメンツだとかプライドだとかを失っても、主の喜ぶことをやれば内側が喜びに満ちてきます。この魂と霊の区別をするのが切り分けということなんですよ。魂と霊を切り分けるというのは、簡単に言うと、この命の喜びとするものを自由に表現してれば、魂は退いているんです。この命の躍動感を抑圧していると、魂が覆ってしまっている。だからイエス様は魂を救おうとするなっていうのは、この命の解放を、命の流れを妨げるなということなんですよ。前回言いましたね。自我を砕き、自我を砕きって、そういう不毛な霊的生活から解放されようと。自我を砕いて砕いて砕いた後、何が出てくる？何も出てこない。何もなくなってし、ね、もう、干からびたクリスチャンになってしまう。そんな生活はやめろ。私たちがなんで魂を扱われる必要があるかというと、内側の命が流れるためなんですよ。この命が、内側の命が喜びを持つままに、喜ぶままに流れ出る流れ出る。そのためにこの魂の取り扱いを受けなさい。これがイエス様の十字架。だから命の流れというものをキープしなかったら、クリスチャンはやめた方がいいです。命のエンジョイを知らなかったら、クリスチャン生活なんてのはやめた方がいいです。それはもう何の喜びもない、味わいもない、クリスチャン生活です。しかしこの命が流れている、これをエンジョイするんであれば、私たちはますます軽く、ますますエンジョイする民になることができるんです。で、この時に大事なのは、第一ヨハネの2章27節、25節から見ますと、これはもう何度も何度も言っていますが、24節から見てください。あなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせよ。初めから聞いたことって何ですか？あのね、これ前に言ったらですね、初めから聞いたことってルークさんは言うんですけど、私が初めから聞いたことは、〇〇教団の〇〇先生からこういうことを聞きました。そこに留まれということですかって言われちゃって、ああ、ちゃうちゃうちゃう。書いてあることです。初めから聞いたことを自分たちのうちに留まらせよ。もし、初めから聞いたことが留まっているなら、あなた方も御子及び御父のうちに留まる。それがキリストご自身の私たちにお与えになった約束であって、永遠の命だ。初めから聞いたことって何ですか？命です。 で、命というのは別のところに書いてあります。主はこう言われた。あなたと、あなたが使わされた私を知ること、これが永遠の命である。だから、内なるイエス・キリストとの関わりを持ってそこに留まることが命だって言ってるんです。命っていうのを何かね、抽象的ということを前回、前々回言いましたが、その命を表したのがイエス・キリストですから、この方に留まっていれば、自動的に命に留まると書いてある。私はあなた方を惑わそうとする人たちについて以上のことを書いてきた。しかしあなた方の場合は、キリストから受けた注ぎの油があなた方のうちに留まっている。キリストから受けた、これ注ぎの油ってよくありません。これは塗り油です。ね、前にも何度も言いましたね。で、この岩波のですね、この聖書、これ学者が訳しているんですね。まあ、リベラルの学者が訳しているんですが、これは非常に正確に訳しておりまして、で、ここはですね、ちゃんと塗り油というふうに訳されています。こう書いてありますね。よろしいですか？ちょっと読みます。しかし、あなた方の中には、あなた方が自ら彼から受けた塗り油がとどまっており、誰にもせよ、あなた方を教える必要はない。かえって彼からの塗り油がすべてのことについてあなた方を教える。それは真実であって偽りではないから、それがあなた方に教えた通りに彼の中にとどまっていなさい。非常にいい訳です。塗り油にとどまれ。そうすれば、28節。キリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに見前で恥じることがないと書いてあるんです。これと、マタイの 7-24 を対比してみてください。マタイの 7-24 はこう書いてあります。あ、23ですね。22から見ますと、その日には大勢の者が私に言う。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかし、その時私は彼らにこう宣告する。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れて行け。これね、未信者に対して言ってるんじゃないですよ。主の皆を使ってますから、クリスチャンに対して言っているんです。そして大事なこと、これね、不法って書いてありますでしょ。不法。これは、正確な訳を言うと、法則に従わないということです。法に従わない者ども、私から離れていけ。今、法則って何ですか？私たちを支配する法則は、旧約の律法ではなく、今、命の御霊の法則です。ですから、命の法則に従わない者は、私から離れようと言ってるんですよ。訓練を受けるんです。印だ不思議な予言だなんだかんだやっても、命の法則に即してない者は、イエス・キリストから知らないと言われてしまう。厳粛ですよ、これ。しかし、第一ヨハネにありましたように、この塗り油の教えにとどまるんであれば、あなた方は、キリストの来臨の時に恥をこむる必要がないと書いてあるんです。これ、クリアな対比です。私たちが今何を求める必要があるかというと、予言だ、印だ、悪霊追い出し、そういうものを求めるわけ？もちろんそれありますよ。否定してません。それは時にそういうものは必要でありましょう。しかし、この人たちはそれを誇ってるんですよ。私はやったではないか。たくさん行ったではないか。主の前で一生懸命自分の技を主張してるんです。しかし主から法に従ってない。法というのは今、命の法則です。命の法則は、この内側の塗り油が私たちを教える、その法則です。 ですからこの油の中にとどまれというのがクリスチャンの今の私たちのレッスンなんですよ。行動規範、ここに書きましたが、善か悪かではなくて命が喜ぶことを行う、命が死ぬこと、あるいはしらけること、あるいは冷たくなってしまうことは避けた方がよろしい。そして内側の命の喜びが増し加わるね、これが我々が命の道にとどまっていることの証明です。いろいろなものを失ったとする、いろいろなものがねなくなったとしても、内側に命の安らぎとか命の油塗り感覚、これが増し加われば我々は主から良しとされているんです。それは塗り油にとどまっていることです。ですから主の来臨の時に恥ずかしめを受ける必要がないという保証を得ているんです。しかしもしこの命の法則から外れて、もう例えば賜物だけを使って予言だ記した奇跡だ何かやったとしても、命の法則にのっとっていなかったらば、知らない、知らない、これが今の私たちに与えられている課題ですよ。皆さん何が欲しいですか？賜物、奇跡、印、予言の賜物。私たちが欲しいものは命です。で、この命が内側に拡大していく、伸び広がっていく、このためにこの塗り油にとどまる。塗り油が教えるんです。あらゆることを教えるんです。ですからある人に聞く必要がない、すべてを教えると書いてある。もう一回言いますよ。すべてのことについてこの塗り油があなた方を教える。すべてです、すべてです。例えばね、主よあなたの御心を教えてください。ラーメンにすべきですか、チャーハンにすべきですか。主は言われる、チャーハン。こうじゃないのよ。いいですか、こんなことやってたらもう人生はちゃめちゃになりますよ。もうね、とんでもないこと、こういう聞き方する人がいっぱいいるの、聖霊派には。主は言われたんですけど、おかしい、そんなのは。私たちはね、命が欲するんです。命がラーメンを食べたいと欲したらそのラーメン食べればいい。だって皆さんそう思いません？何かビタミンが足りない時にはね、野菜が欲しくなるでしょ。それは命が教えているわけだから、その命の求めのままに食べればいいわけ。霊の命も同じ、全部同じ。そういう風にして内側の自然な欲求、自然な感覚、これが私たちを導いていくんです。そして命をエンジョイすればするほど、その欲求感覚が繊細になる。繊細になればそれでそれを満たしていく。そうすると命が喜ぶ。命が喜ぶと命が成長する。命が増し加わる。ますます内側が喜びに満ちる。命の拡大生産が始まっていくんですよ。これが法則に乗っかるということです。私たちが求めるものは命の法則、命の成長です。エンジョイしましょう。祈ります。ハレルヤ、オージーザス、ロージーザス、オーハレルヤシオ、オージーザス、ジーザス、ジーザス、ジーザス、オーハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、オージーザス、ジーザス、ジーザス、オー主を感謝します。私たちのうちにはあなたからいただいた塗り油があることを感謝いたします。この塗り油が私たちに全てを教えることを感謝いたします。おー、ハレルヤ、主よ、内側の油塗りを増し加えてください。私はあれこれ右か左か、損か得か、善悪の 木による判断をするものでありますが、私たちが求めるものは命の法則であります。内側の命の法則を求めることができるように、命が喜ぶものをすることができるように、繊細な命の感覚を主を養うことができますように、あれをせよこれをせよではなく、命が喜ぶこと内側の命が満足すること、このことを主を学ぶことができますように、私たちの魂の中における判断と命の判断がまだずれることが多いであります。しかしよ、この命の判断と魂の判断が一致してくることを感謝いたします。御言葉のメスによって魂の判断が切り分けられ、そして霊の判断が明らかにされることを感謝いたします。どうぞその御霊による手術に委ねることができますように、自分の魂の何かを下ろすことができますように。おお、まだ私たちは魂と霊が混ざっております。命の道と善悪の道がまだまだ混ざっております。主よ、これを切り分けることができますように。多くの失敗、多くのトラブル、多くのもつれ、いろんなものに私はまだ影響されますが、しかしその中もあなたの訓練であることを感謝いたします。霊の命によって生きることを知るための訓練であることを感謝いたします。私は今まで道徳に従い、倫理に従い、また対面に従い、またこの世の何か、あるいはキリスト教会の何か基準、価値、また人から評価されるような物差し、これらのものに従って生きてきました。それから解放してください。私を宗教から解放してください。キリスト教の宗教から解放してください。命の道に転機することができますように。単純に今までいろいろと内側に仕込んできたものを全部下ろすことができますように。今まで学んできた知識、今までやってきた自分の実績、今まで立て上げてきた自分の何か、今下ろすことができますように。そして完全に裸一貫となり、この命だけを求めることができますように。おお、なんと私たちは外側のものを求めることでありましょう。このマタイ 7-22-23 にあるように、主よ、私はあなたの名によってこれをし、あれをし、王主よ、たくさんの技をあなたのために成してきたではありませんかと、あなたに訴えるものであります。なぜ主はあなたに訴える必要がありましょう。自己主張であります。主よ、どうぞ私たちがあなたに対して訴えをなす必要がないことを知ることができますように。私はクリスチャンとしてこれをし、あれをし、こんなに立派に生き、こうやって頑張ってきた、そのような主張を一切あなたに対してする必要がないことを感謝します。なぜなら主よ、私たちはあなたの子であるからです。 なぜ子が親に対してそのような主張をする必要がありましょうか。親はただ子をエンジョイするだけであります。子も親を楽しむだけであります。その命の関係の中にとどまることだけ、これを求めることができますように。主よ、どうぞあなたの中にとどまることを教えてください。この油はすべてを教えてくださることを感謝します。御言葉を通して、また直接霊の中に語りかけ、また内側の喜び平安を持って教えてくださることを感謝いたします。この中にとどまり続けます。油が教えるところは真理であって偽りではないから、この中にとどまるように。そうすればあなた方はキリストの来臨の時に恥を被ることはないであろう。私たちはあなたに一切自分の何かを訴える必要がないことを感謝します。ただあなたの中にとどまり、そしてあなたをエンジョイし、あなたを享受したその経験だけを思い出すことでありましょう。その喜びを持ってあなたの前に出ることができますことを感謝いたします。おお、ますます命を求めます。命の法則に乗ることができますように。命に乗るならば、すべては自動的であり、すべては安らかであり、すべては滑らかに進むことを感謝いたします。エンジョイさせてください。内側を解き放つことができるように、生活の思い煩い、茨、またいろいろな石の土地ではなく、耕されて空気が満ちている土地であるように、そして根を深く張り、養分がまかれて、そして身を豊かに産出する土地でありますように。主をあなたに明け渡します。手を挙げてください。命をエンジョイし、おう、ますます豊かなものとされますように、ますますキリストにあって満たされ、あらゆる面で富んだものとなることができるように、主を私たちの油塗り信仰増し加えてください。おう、ただあなたに開き、あなたを招き、あなたにお委ねいたします。Receive, receive, receive. Oh, 内側に油を塗り込んでいただくように。Oh, receive, receive, receive. あらゆる良きものを力を受けるように。Receive. Oh, そして命を解き放つように。Oh, さらに不安、緊張、それらのものから解かれるように。Oh, 命を滑らかに、Oh, 解放することができるように。ハレルヤ。おお、主よ、私たちのうちに傷ついた道があるかないかを探り、永遠の命の道に導いてください。レッシー、レッシー。 Jesus. Hallelujah. Yes, 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 yes. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Receive, receive. Hallelujah, 주. Oh, hallelujah, ますます命を享受するものでありますように。おー、命をどうぞ増やすことができるように。ハレルヤ。あらゆる妨げるものから解放し、私たちの心を解き放ってくださいますように。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。内側の命をエンジョイすることができますように。内側の命を育て、内側の命を流すことができるように。主よ、私たちは命を得た民であることを感謝いたします。ますます命を享受させてください。あなたをエンジョイすることができますように。あなたも私たちをエンジョイしてくださることを感謝いたします。
Salvation belongs to our God.
Hallelujah.
He sits on the throne and to the Lamb. All the angels were standing round the throne and around the elders
and the four elders. 御使いたちは、御座と長老たちと四つの生き物の周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し、神を拝していった。アーメン。賛美、栄光、知恵、感謝、誉れと力が、勢いが永遠に私たちの神にあるように。ハレルヤー、プレイ、ハレルヤー、ハレルヤー。